トタノンと幸せタイム。この番組は時に楽しく時に真面目に DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。5月の後半なんですけど、だんだん多分こう蒸し暑くなりつつあるので、本当に皆さん体調管理とか本当に気をつけてほしいなと思っています。あと体調だけではなくてね、多分自律神経が乱れやすくなったりとかしやすくなるので、そちらのねストレッチとかもぜひぜひやってもらえたらいいなと思っています。そして5月の後半のですね、ラインナップなんですけども、今回は言葉とか言霊の方をお伝えしていきたいなと思っています。そして後半の方はですね、金運にいい日と、あとドラゴンクリスタルチャネルリングカードの方から1枚引きの方をお伝えしていきたいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2023開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイト Music Zero チャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。前半はですね、言葉を伝えていきたいなと思っているので、よろしくお願いします。ですね、いいことが舞い込む最強の口癖っていうのを見つけたんで、ちょっと紹介したいなと思ってます。1つ目、大丈夫、ありがとう、まあいっか、勉強になります、すごいすごい、ありがたいな、めっちゃ楽しみ、よくできた、きっとよくなる、とても幸せ、気にしない、まずやってみるか、いけるいける、ついてるついてる。これをですね、常に言ってみてください。本当にいろんなことが変わってくると思うので、良いことが舞い込む口癖、大丈夫、ありがとう、まあいいか、勉強になります、すごいすごい、ありがたいな、めっちゃ楽しみ、よくできた、きっとよくなる、とても幸せ、気にしない、まずやってみるか、いけるいける、ついてるついてる。ぜひ試してみてくださいね。次がですね、これちょっとストレスに強い人っていうのはどういう人なのかっていうのもちょっと見つけたので、紹介していきたいなと思ってます。まず、受け流す天才、ナンバーワンを譲れる、お願いが上手、 30% の余力がある、ちゃんとサボる、コツコツが得意、週2回の筋トレ、たっぷり寝る、楽を工夫する、叶える夢がある。これを持ってる人は本当に強いなって確かに思いますね。なのでこう まあ今ストレスの時代ってすごく言われているので、できればこうストレスをね、うまくこう緩和できるような人になれたらいいですよね。これは本当に強、ストレスに強い人っていうことで、受け流す天才。ナンバーワンを譲れる。お願いがうまい。30% の余力がある。ちゃんとサボる。コツコツが得意。週2回の筋トレ。たっぷり寝る。楽を。工夫する。叶える夢がある。これをね、ぜひぜひ、本当にね、一つでもいいから、ちょっとずつ、こう、変えられるといいですよね。これもぜひ試していただけたらいいなと思っています。本当に今ってストレスでこう、やっぱりいろんな意味で自分自身がこう、めげてしまったりとか、本当に、ね、体調を崩しやすくなったりとかもするので、本当に、ストレスって本当に体に溜め込んでいいことって何一つないんですよね。なので、できるだけこう、ストレスをね、溜め込まないような形で、やってもらえたらいいなと思っているので、ぜひぜひ、本当にね、ストレスがなくなる、ことをね、やっていけたらいいなと思っています。そしてですね、ちょっと気になることがあったので、これは、ちょっと、子供を持つ親御さんだけじゃないんですけど、まあ、こういうふうに、こういう言葉もあるよっていうので、ちょっと覚えていていただけたらいいなと思います。子供を不幸にする褒め言葉。これ多分、大人の人に対しても使えるんじゃないかなと思ったんですけど、褒め言葉も使い方によってはちょっと間違った褒め方もあると思うので、ちょっとそこをね、覚えてていただけたらいいなと思います。ただ褒めるだけは要注意してください。幼少期に、自分のね、感情とかそういう高さ、人生の幸福度とかっていうのにすごく影響するそうで、そのために褒めることを意識されてる人とかすごく多いと思うんですけど、実は、逆にですね、悪いことは悪いってちゃんと教えてあげる時期でもあると思うんですよね。なので、できるだけ褒めすぎない。この時期に褒めすぎることは、やめた方がいいかと思います。あと、コントロールするために褒める。お利口だね、とかっていう言葉があると思うんですけど、本当に子供って素直なので褒めて欲しくて頑張ったりすると思うんですよね。例えば褒めて褒めてっていう、こう、小動物みたいな感じで寄ってきたりとかするときあるんですけど、そういうのは本当に褒められて、褒められることを目標に頑張る子になってしまうので、もちろん褒めることで育つっていうのはすごくいいことなんですけど、逆に、コントロールするために褒めるのは、極力、やめてもらいたいなと思います。あと、自分の劣等感から褒める。例えば、私ね、ママの自慢だよ、パパの自慢だよとか、そういうものでは褒めるのはまた違うのかなって思ってます。自分にないものを持っている子供に対して尊敬することは、もちろん自分自身もあると思います。ただ、できないと自慢じゃないっていう解釈になってしまったりするので、そこは本当に褒め方をね、気をつけてもらえたらいいなと思ってます。あと、家の中と外で違う。いつもはそんなことないんですとかいろいろあると思うんですけど、例えば家の中では褒められることが当たり前になっていて、例えば外では、なんか違うんじゃないかなって思う子もいると思うんですよね。で、やっぱりこう、意識的に気をつけないといけないことだなと思ってるんですけど、家の中でも外でももちろん大切に褒めることってすごく必要だと思うんですけど、家の中でもちろん褒めすぎてしまって、例えば学校ではなんで同じことやってるのに褒められないんだろうとか、そういうこう、いう子たちもいるので、そうするとやっぱり自信をなくしやすくなったり、混乱してしまったりとかするので、きちんとメリハリをつけて褒めてあげるのがいいのかなと思ってます。あと余計な一言を言ってしまうっていうのもあると思うんですけど、これは多分大人でも、大人の社会でもあると思うんですけど、できないのって思ってたこととかってあると思うんですよね。あ、これできるんだっていうこととかもあると思うんですけど、本当に何気なく言ってしまった二言目とかっていうことに傷つくことも本当にあると思うので、 ね、ずっと見てたよってできると思ってたよっていう形で、びっくりした言い方ではなく、これは多分大人に対しても同じだと思うんですよね。大人の人もやっぱりこういうことをやっぱり、できるの？できたの？っていう感じで言うんでなくって、あ、できると思ってたよとかって逆に、これもね、ちょっと言い換えてあげるといいのかなと思います。あと、人と比べて褒めるのもまたちょっと違いますよね。誰々ちゃんよりすごかったねとかっていうのは、それはもう、褒めるではなくてまた違うことになってしまうので、まあ、もちろんね、人と比べていいことってそんなにないと思うんですよね。なので、こう、比べて、褒めるのではなくって、もちろん、それで何、比べられて、こう、優れた、こう、人よりもここが優れてるって、こう、思い込んでしまう。で、結局、それが自信を失う結果になってしまったり、消極的になりやすくなったりするので、本当に人と比べて、のやり方の褒め方、またちょっと違うのかなと思ってます。これはもう本当に、大人でも同じかなと思っているので、本当に、人と比べない褒め方をしてもらえたらいいなと思ってます。あと、横ではなくて、縦で並べるっていうか、周りの子たちよりも、その子の今と過去っていうのがあると思うんですよね。例えば、その比べる対象とかも周りの子だけじゃなくって、その子自身に置き換えてあげる。結果だけじゃなくって、もちろん努力だったりとか、その過程も見てあげる。それは多分大人もみんな同じだと思います。その、過程があってこその、努力だったりっていうのもあるので、そこをね、認めてあげたらいいかなと思います。あと、一つから実践って、あれもこれもは難しいと思います、本当に。本当に一つずつ実践してみて、一緒にこう行動できたらいいのかなと思ってます。本当にね、これはもう大人も子供もっていう感じになってしまうので、ぜひぜひ言い方をね、一つ間違えてしまうと、その人自身の自信を失ってしまったり、あと、立場的なものを失ってしまったりっていうこともあると思うので、やっぱりこの言葉一つ一つも気をつけていきたいなって私も思ってます。あとですね、周りに合わせすぎの生き方をしてませんか？まあ、それに合わせてなんですけど、幸せな、合わせ方は自分を成長させますが、嫌な人に合わせて自分らしさをなくすとうまくいきません。自分に合う生き方を探してみましょう。まずは自分を知ることから始めよう。大丈夫、きっと見つかるからっていう言葉があるんですけど、これはでも本当にそうだなって思っていて、やっぱりこう、周りとね、比べても何もないし、周りに合わせすぎてしまって自分が疲れることってすごくあると思うんですよね。なので、やっぱりこう自分軸っていうのをすごく大事にしてもらって、そこから周りに対して寄り添っていくっていうのがいいのかなって思います。ただ、すごくね、難しいことだと思うので、無理に、嫌だなと思う人のところには無理に合わせなくていいと思います。ただ、自分がこう合わせてみたいなとか、そういうふうに思ったんであれば、寄り添う、っていう自分の成長と一緒になるっていうのもいいのかなと思います。本当にね、難しいことなんで、こうなかなか、はい、そうですかってはできないと思うんですけども、うまくやってもらえたらいいなと思います。あと、例えば人間関係の基本ってあると思うんですけど、これも関連してくるかなと思ってるんですが、背伸びした人間関係は続かない、言いたいことを言えない人間関係も続かない、分かり合えない人もいる、傷つけてくる人から離れる、悩みすぎたら諦める、大事にしてくれる人を大事にする。人は自分の思い通りにならない。なんかこれって本当にそうですよね。さっきの言葉と同じなんですけども、まあ、無理してこう、背伸びした付き合い、例えば金銭感覚が全く違うのに、まあもちろんお付き合いで付き合わなきゃいけない時もあると思うんですけど、でも、 無理しないで付き合えるんだったらそこはそこでいいのかなってか、無理せずに楽しめるならそれは問題ないかと思います。ただここに入らないとのけものにされてしまうとか、例えば子供たちがこういじめられてしまうとかって考えるのもあると思うんですけど、そんなのは全く関係なくって、そこで無理して付き合ってて後で自分が苦しいって思う方がきついと思うんですよね。なので背伸びした関係は疲れてしまうのであんまりしない方がいいと思います。あとできるだけね、言いたいことを言えない関係っていうのもやっぱりこう自分自身がこうストレスを抱えてしまいますし、もちろん言いたいことを言いすぎてしまうのもいけないと思うので、そこはねちょうどいいバランスが取れる関係性って素敵ですよね。あと人だからどうしても分かり合えない部分もたくさんあると思います。そこをねどう寄り添っていくかっていうのも一つのあれかなって思ってます。あと傷つけてくる人いますよね。なんて言うんだろう、マウントを取ったりとか見下したりとかする人ってすごくいると思うんですけど、やっぱりそういう人のそばにいて自分が傷つく必要はないと思います。なのでそういう人からは本当に極力関わらなくて済むんであれば、本当に関わらないようにしてもらえたらいいかなと思います。あと悩みすぎない、もちろん一人で悩みすぎて抱え込んでどうしようもなくなってしまって息苦しいことってすごくたくさんあると思うので、極力ね本当に悩みすぎないようにしてもらえたらいいなと思います。もちろん誰かに相談できる場所があるならその相談してもらったりとか、なんかこうストレス発散できる場所があるなら そこをね辿っていってもらえたらいいなと思ってます。あと大事にしてくれる人を大事にする、これはもう本当に人としてだと思います。もちろん大事にしてくれないから自分は何もしないじゃなくて、自分から大事にしてくれるようにこう自分が人を大切にすることで周りからも大事にされると思うので、そこをね気をつけていくとちょっと変わってくるのかなと思います。あと人は自分の思い通りにならない、もちろん人は感情がある生き物です。動物もそうですけどね。なので本当にその思い通りにいかないから、例えば暴力を振るうとかではなくて、言いたいことが伝わらないからではなくて、やはりこう、まあ、思い通りにするのではなくて、そこはもうお互いがこう寄り添う、話し合うっていう形にしていくのが一番いいのかなって思ってます。あともう一つ、これも人間関係でこれを忘れてはいけない。多分同じような感じになってしまうんですけども、心配しても支配しないこと。お互いの違いは認めても、間違いは認めないこと。応援はしても、期待を押し付けないこと。大事な一言は伝えても、余計な一言は伝えないこと。どれだけ親しくなっても、感謝と敬意を忘れないこと。指摘はしても、言い過ぎないこと。これってでも本当にそうですよね。一つ一つそうなんですけど。心配することはとても必要だと思います。ただそこをね、一歩間違えてしまうと支配っていう形になってしまうので、そこは気をつけてくださいね。あと、お互いの違いはあると思います。それはもう誰でも人として育った環境が違ったりっていうのもあるので、これは違うと思います。ただそこをね、否定するのではなくて、責めすぎないでいただけたらいいなと思います。あと、応援しても期待を押し付けない。例えば、応援したからじゃあ見返りは何っていうのではなくて、それは応援ではないです。期待でもないけどね。ただ、やっぱ心から応援したいと思うのであれば、応援してもらって、それ以外はその後はその人の感謝の気持ちだったりとか、そういうのを受け取ってもらえたらいいなと思います。あと、大事な一言は伝えても余計な一言は伝えない、これはでも本当にそうですよね。やっぱりその最後の一言で傷ついてしまったり、せっかくすごく素敵なことを 聞いたのに、その最後の一言でこう傷ついてしまうことってすごくあると思うんですよね。だからこの一言っていうのはやっぱりすごく大事なことだと思うので、その最後の一言はできるだけ気をつけてもらえたらいいなって思います。あと、どれだけ親しくなっても感謝と敬意を忘れない、これは本当にそうですね。あの、親しき中にも礼儀ありっていう言葉があるのと同じで、感謝と敬意は本当にすごく大切なことだと思います。仕事ができるできないとかっていう以前に、やっぱりそういう人として感謝ができるかできないか、ありがとうがきちんと言えるか、それってすごく大切なことだと思うので、本当にありがとうとか言えてないんであれば、少しでもありがとうって言うように変えてみてくださいね。あと、指摘しても言い過ぎないことって、これ最後の一言、余計な一言を伝えないっていうのと同じなんですけども、本当にね、言い過ぎちゃってこう傷つけてしまうことってすごくあると思うんですよね。もちろん私もその中に、やっぱりその言い過ぎてしまって傷つけてしまったことってすごくたくさんあって、本当にそれはもう本当に気をつけなきゃいけないなって改めてもう実感しているので、皆さんもね、ぜひぜひぜひぜひってか、本当に気をつけてやってもらえたらいいなと思っています。以上、言葉をお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。5月後半の金運にいい日と、あとドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きの方をお伝えしたいなと思っています。5月の後半の金運にいい日なんですけども、5月20日の土曜日、虎の日、新月になりますね。牡牛座の新月になります。5月21日一粒万倍日と大安。5月22日一粒万倍日になります。本当に毎回言いますが、一粒万倍日には本当に喧嘩、借金、怪我などには気をつけてくださいね。もちろん借金を返すとかそういう分には問題はないです。ただできるだけ喧嘩や借金、本当に気をつけてもらいたいなと思います。何十倍何百倍と増えていくので、くれぐれも気をつけてくださいね。そしてドラゴンクリスタルチャレリングカードからの1枚引きなんですけども、ですね、これはまたすごく素敵なカードが出まして、28番のプラチナ。あなたは竜。プラチナの竜はあなたは竜であることをメッセージします。あなたはこの宇宙の一部であり、すべてです。これは波と海の関係に例えられます。波は部分的に見れば波ですが、全体的に見れば海です。あなたという個性はこの宇宙全体でもあるのです。つまりあなたは宇宙、すなわちあなたは神なのです。この事実はあまりに日常的な感覚とかけ離れているのでピンとこないかもしれません。ただあなたの魂は真実を知っています。あなたが神の自覚を持つとき、あなたの魂は錯覚し、あなたの周波数は高いレベルに引き上げられます。あなたが私は神ですと声に出すだけで、あなたの魂は真実と交互し、あなたの人生を大きく変化させるのです。納得しなくても結構です。ただそうだと受け入れてみてください。そして受け入れた先に光があります。あなたは神なのです。キーワード、覚醒、聖なる存在、スピーチュアル、大成功を生む、奇跡が起きる、常識を促す、竜のワークは私は神です。 っていう言葉になります。本当にこのカード素敵なので、ぜひね、あのお手に取ってね、見てもらえたらいいなと思っています。以上、後半は金運のいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードからお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ですね、本当にだんだんね、季節がこう寒いところから春になって、今度春から今度夏になってって、こう季節が変わっていくので、本当にね、体調管理とかくれぐれも気をつけてほしいなと思っています。で、体調崩しやすくなると、何が乱れるかって、やっぱり自律神経がすごく乱れやすくなるんですよね。なので自律神経を整える場所をちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけども、首の後ろと頭の付け根のところにくぼみが、こう指を入れるとですね、くぼみがあるとこがあるんですね。で、そこをですね、ちょっとさすってあげるとか、ちょっと押してあげる、もしくは指を置いた状態で頭を後ろに倒すような形で圧をかけてみてください。そうすると血流がこうスッてこう流れてくるようになるんですね。そうすると自律神経が整いやすくなってくるので、いろんな意味で心の病気とかもそうなんですけども、自律神経を整えてあげることで、そういう体調管理とかにも関わってくると思うので、ちょっとね、ちょっと詰まってるなとか思ってる時とかは、そこをちょっと押してあげるとか、さすってあげる。あとはおへその下から指3本分下ぐらいのところですかね、チャクラといって丹田っていうところがあります。そこは体の中心部と言われていて、そこをイライラした時とかもそうなんですけども、お腹をですね、痛気持ちいいぐらいにちょっとポコポコ叩いてあげるんですね。もう回数は好きなだけで叩いて大丈夫です。ただ強すぎると内臓を痛めてしまうので、本当に痛気持ちいいかな、ちょっと気持ちいいかなぐらいの感覚でちょっと叩いてあげてください。ちょっとちょうど膀胱の上あたりかな、膀胱付近になるので、ちょっとトイレとかが近くなったりする可能性もあるんですけども、それはデトックスなので全然問題ないので、痛気持ちいいぐらいに丹田っていうところをですね、おへそから指3本分ぐらいの下のところをこうちょっと叩いて、痛気持ちいいぐらいに叩いてみてください。そうするとイライラした時とかはちょっとこう自律神経が整いやすくなったりとか、あと体調管理とかも楽になってくると思うので、ぜひ試しにやってみてもらえたらいいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは 皆様からの、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。